アグリミュージックラジオ。
皆さんこんにちは。アグリミュージックラジオ MC の A です。そして
こんにちは、真央です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで先週に引き続きですね、はい、シーズン 3.5 ということで、
うん、
特別回配信していきたいなと思いますけれども、はい、まずは番組紹介の方をお願いします。
はい、この番組は農業に関わる私たちがゲストを迎えて、これまでの人生の節目の大切な音楽をそのエピソードとともにお送りします。シーズン4では発信をテーマにお送りします。Spotify では音楽も一緒にお楽しみいただけますが、 Apple Podcast、Amazon Music、Google Podcast 等のプラットフォームでは音声のみの配信です。そして、前回に続きシーズン4のテーマである発信を2週続けて特別回としてシーズン 3.5 と銘打って、同じ私たちと同じポッドキャスターであるゲストさんとこのテーマについてディスカッション形式でお話をしたいと思います。
はい、
はい、
前回もねちょっと特別回でディスカッション形式っていうんですかね、うんうん、
はい、
やってみましたけどどうでした？
どうだったんでしょうかね。なんかまあ聞いてくださってるリスナーの方からちょっとフィードバックをいただいて、
ほうほう、まあ、
最後のラップの部分が微妙っていうか。
まあまあまあまあ、あそこはね、はいはいはいはい、ディスカッションじゃない部分なんでね。
ですね、うん、それ以外は良かったんじゃないかなと、こう個人的には思ってます。うん、
聞いてた限りだとすごく良かったなと思って、うん、まあちょっともちろんその熟練度が低いからね、うん、ちょっともたついた部分はありますが、はい、なんかねいい感じだなと思って聞いてましたけど、うん、今回も、
うんうん、はい、
同じような景色で、
うん、
やっていきたいなと思っておりますんで、
はい、はい、
それでは CM の後にゲストさんをお呼びしたいと思います。
高知の海を分かち合う、太陽の光を分かち合う、水と空気を分かち合う、
五色のナスや色とりどりの野菜を通じて作る楽しさ、食べる喜びをあなたと共に分かち合いたい。
Diversity of Happiness Values
分かち合う農園、
高知のナスの夜明けぜよ。
はい、それではお呼びしましょう。八代サニーサイドファームの桑原あかねさんです。よろしくお願いします。
お願いします。八代サニーサイドファームの桑原あかねです。はじめまして。
いらっしゃいませ。
はい、まずあかねさんの紹介からお願いします。
はい、あかねさんは1989年東京生まれの東京育ち、2020年に熊本県八代市の晩平湯農家に嫁ぎました。独身時代からご自身の婚活をエピソードをノートのアプリで数話に分けて投稿した記事が反響を呼び、 SNS でのフォロワーが増加。現在では八代サニーサイドファームで広報、販売、デザインを担当しており、ツイッターでは1万人以上のフォロワーさんに情報発信をしています。またクラウドファンディングで柑橘や季節のフルーツを使ったコールドプレスジュースのキッチンカーの事業も始まったとのことです。
はい、ということで、うん、有名人が来ましたっていう感じですね。
有名人ではないですよ。
いやいやいやいやいや、有名でしょう。
いや、ね、ツイッターがバズった瞬間を私も目の当たりにしまして、うん、おー、すげえすげえと思って見てましたけど、
うん、ね、あれすごかったです。
写真がね、
それはどういうことでバズったんですか？
あ、なんか晩平湯って世界最大の柑橘なんですけど、
うんうん、すごい大きいみかんですね。
そうです、人の顔ぐらいあるみかんで、
うん、
それを朝お母さんが切ってて、で、うん、まあ、大きいの切れたと思って冷蔵庫の前で写真撮ったやつがバズりました。
めちゃくちゃでかかったもん、あの写真も本当 に手のひらよりでかい。
そう、手のひらサイズの、
うん、
あの実が取れて、
ね、ちょっとした子犬ぐらいの
例え
生まれたばかりの子犬ぐらいの大きさ、
その例えよ。
いや、めっちゃなんか幼虫みたいって言われました。
え、
あ、まあ形がね、
そう、うん、
確かに。
それってなんかちょっと怖い。
うん、あと赤ちゃんが持ってるのかなってすごい言われました。
あ、手の方が小さいと。
あ、そうそうそう。
あ、そんな風に見える感じなんだ。
すごかったですね。
まあ、でかくてね、遠近感がちょっとおかしくなる感じの。いや、でもそれでどんどんどんどんフォロワーが増えてっていう感じですかね。
そうですね、そこでも結構増えましたね。
うん、
うん、
でもあれですよね、もともと結構フォロワー数だと思うんですけど、
はい、
まあ、紹介のところでちらっと喋ってましたけども、ノートのアプリで、
はい、
あの婚活の
字を
ずっと書いてたっていうところで、
セキララ婚活エッセイを結構書いて、それでも結構フォロワーがやっぱどんどん増えてきましたね。
もともとなんかその文字を書くというか、そういうことをやってたんですか？
ああ、文字を書く、そうですね、結構ブログとかは、あの本当プライベートのなんかライブの なんですかね、レポとかじゃないけど、そういうの書いたり、あとは、うん、まあオタクなんでちょっとあの高校生の時恋愛小説、携帯小説みたいなの書いてました。
はいはいはい、いわゆるラノベ。
うん、でもあんなにちゃんとエッセイみたいなの書いたのはあれが初めてですね。
へえ、じゃあもともと好きでそういうのやってたんですね。
そうですね。
うん、
めっちゃ面白いですもんね。
ありがとうございます。
読んでて、読ませていただいていて、なんかすごいね、あの呼び方とかねあだ名というかね、
あだ名ね、
こういう人がいましたみたいな、こう端的なあだ名をつけてて、すごい情景浮かぶわこれみたいな。
嬉しい、
うん、なんかね、全てがちょうどいいんですよね。言葉の選び方とか、
そう、
長すぎないとか、ね、うん、そうそうそう、読みやすくてどんどん読んでしまうっていう。
嬉しい、ありがとうございます。
かしこまって読まなくてもいい感じの、
うん、
なんて文章というかね、
うんうん、そうですね、すごい辛かったことを楽しく、うん、なんか思い返してみれば楽しかったなみたいな。で、結構婚活やってる人とかにもなんか共感してもらえて、うん、なおかつやってない人には本当そうやって、あ、こんな感じなんだって思ってもらえるような文を、
いやいやいやいや、
書いてます。
思うと思う。いや、もう本当なんかタフタフっていうか、すごいこう気持ちの切り替えがどんどん起こってて、いやー、そうか、どんどん行くんだなみたいな、うん、臨場感ありますね。
うん、それをじゃあ、始めたきっかけは何だったんですか？
あ、このノートを書いたきっかけですか？
うん、
いや、もともと書きたかったんですよね、こういうので。やっぱこれも一つのきっかけになって、バンペイユが売れたらいいなと思って、
うん、そうなんだ。
そう、
バン
なんかやっぱり
ペイユの方が先なんですね、そしたら、
うんうんうん、
そうですね。あの、やっぱ結局あのノートの目的は、あの、うん、こういう人がバンペイユ売ってるよみたいな、なんかそういうところからこう入ってきた人が知ってもらって、うんうんうん、興味を持ってくれたらなっていう意味も込めて、
うんうんうん、
で、あとはなんかやっぱすっごいいろんな人に会ってきたから、まあ、それもちょっと面白いから、うん、ちょっと書いてみたら結構評判が良かったんで、
うん、
もう書き上げました。
記事数とか期間的にはどのぐらいの期間やってたんですか？
どれぐらいだろう、半年ぐらい書いてたかな。
あ、そんな短期間で、じゃあ1年経たないぐらいで。
確か1年経ってないと思います。
へえ、
多分。
じゃあもうそう、どんどん更新してたんだ。
はい、
うんうんうん、
週1で更新してたので。
じゃあそれはもう記憶をたどって、
そうですね、もう昔の LINE とかすごい見て、
あ、そっかそっか。残ってるのか。
残ってます。
そうだよね。
なるほど。
そうだよね。LINE 残るよね。
そうだ。確かに。
はい。
ああ、LINE は消しちゃいけないですね。
そうです。
私消しがちですけど、結構古いのは。
ネタの宝庫ですよ。
その捉え方。
なるほど。うん。そっかそっか。面白いですね。
なんかなんかこれも見たくないみたいなやつも、みたいなやつも結構あるような気がするんだけど。
ありますよ。ちょっとなんか恥ずかしい、自分のなんかポエミーなラインとか気持ち悪って思ったけど、ね、
自分のなんだ。
そう、
まあ、いわゆるクソリップってやつだよね。
もう
クソラインとか言われる。なるほど。それをネタにどんどんじゃ書いてったっていう感じですか。
そうですね。
じゃあノートは今書き、一応書き終えたわけじゃないですか、その婚活の記事は。
はい。
で、今は何を書いてるんですか。
今はあのダイエット記事を書いてます。
お、
私の
また注目度の高いことを。
そう、しかも今は体重も全部公開して。
はいはいはい、
はい、あのよく本当にダイエットしてんのかっていうぐらい食べてるダイエットノートを書いてます。
すごいですよね。でもその婚活もそうですけど、そのダイエットもそうだと思うんだけど、その、まあ、いわゆる一般的にはあまり表に出したくない情報を出すっていう、
うんうんうん
うん、そこのなんていうんですかね、被害というか、そのエネルギーはどこから来るんですかね。
いや、もうバンペイを売りたい。
まあね、まあね。
うん、あとなんか共感してもらえるかなっていうのもありますね。
本当にそう、その成功してることだけを書かれても、うん、あ、良かったですね、うんうんうん、みたいな感じだけど、
う
ん、
そうだね。
もうね、あかねさんのやつは、あ、すごいわかるわそれっていうか、ちょっと安心する。あ、やっぱそういうことありますよね、
うん、
みたいな。
そうなんですよ。だからなんかそれでなんか自分に共感してなんか、うん、なんか好きになってもらえたら嬉しいなっていうので、うん、ありのままを書いてます、
うん、いやー、でもなかなかね、できるようなもんじゃないけどね、うん、でもなんかそこがその今回の情報発信っていうテーマの肝なのかなっていう感じはうつるしてます、うん、そこのね、なんつうの、自分との戦いじゃないけど。はい、
まあなんかね、自分をどこまでこう開示できるかってことだよね。
うん、そうそうそうそうそう、はい。
まずじゃあ1曲目の、はい、茜さんのリクエストをお願いしたいんですけれども、
曲名は、
曲名はマジラブ 1000%、
はい。
はい。また勢いのある。
ちょっと恥ずかしいなって。
はい。体重は出してもいいけど、それ喋るの恥ずかしいみたいな。
意外なとこで照れてますよね。
これ選曲理由はあるんですか、うん、
そうですね、これあの、まあ、私オタクなんですけど、私をオタクにはめた歌のプリンス様っていうアニメの主題歌なんですよ、はい、で、うん、ちょっと誰も知らないだろうなって思って今恥ずかしいなって思っちゃったんですけど。でも、
いやいやいや、
この曲はすごい熊本に嫁いでからすごい心細くてイライラしちゃったりした時も、もうずっともう何万回聴いて元気をもらってた曲です。
すごい。それはそのアニメがそういうアニメなんですか、うん、
いや、このアニメはもともと、あ、ちょっと語り始めたら長くなっちゃうんですけど、あの
じゃあやめ
て、まず聞きましょうか。
うん、ちょっと
曲の方でじゃあ
聞いてみましょう。
聞いてみましょう。じゃあ曲、
スターリッシュでマジラブ 1000% でお願いします。
スターリッシュでマジラブ 1000% でした、
うん、はい。なかなかやっぱね、元気が出る感じの曲。
う
ん、あ、嬉しい。
これがね、今曲中にいろいろ喋ってたんだけど、
うん、
公式サイトがファンのためのサイトっていう感じで、この歌のプリンセス様っていうのがどういうものなのかっていう情報が、
プリンス様です、プリンス様、
プリンス
男です、
どういうものなのかっていう情報が一切載ってなくてですね、これは要は男性のアイドル、
はい、そうですね、
みたいな感じですかね、
男性のアイドルアニメです。
なるほど、これが好きだったと。
これがもう今でももう本当人生、私の人生です。
おこれなんかすごいいっぱいゲームが出てますけど、
もともとが乙女ゲームって言って、あの、うん、その彼らと恋愛するゲームが原作で、うんうんうん、それがアニメになって、アニメが4期ぐらいまでやって、映画がやって、去年の9月にまた映画がやって、それを、
あ、今も続いてるんだ。
そうなん、私はもう30回ぐらい見に行きました。
え30回
はい、
まあ、多分この話を聞くとね、多分めちゃくちゃ長いやつだと思うんで、
それちょっと沼るやつだと思うんで、うん、
それちなみに私のポッドキャストで感想回を流してます。あ、45分
ぐらいの、そちらを聞いてくださいっていう、はい、パート2はですね、前回同様ディスカッションしていこうかなと思うんですけれども、
はい、それではですね、まあ、前回に続いて今回の本題なんですけれども、発信についてあかねさんと我々とでディスカッションしていきたいんですけれども、
はい、
今回シンゴ P が準備した題目が4つあります。もう前回2つコティが答えてくれたので、はい、残りの4つってことなんですけれども、ゲストさんに好きな数字を選んでもらって、でその数字の題目をみんなでお話ししていきたいと思います。
はい、ということで前回同様あかねさんには、その番号がどういう内容なのかというのはお知らせしない状態で選んでいただきます、
うん、1から4ですよね。
1,2,3,4 です、
はい、2
2、はい、題目2、発信をしていてどのような効果が生まれましたか。
おお、
うん、うん、前回ねちらっと自分を知ってる人が増えてすごく親身になれるみたいな内容話出ましたけど、どうですかあかねさん、そのあたりは発信をしていて、
発信をしていて、まあなんかすごい自意識過剰みたいなこと言っちゃうとあれなんですけど、なんか全国で自分のファンって言ってくれる人ができました、
うんうん、
それがすごいなって。
まあでもそうですよね、パート1で喋ってましたけど、まあ、ある意味それが目的というか、
はい、
そこから万平優買ってもらえればみたいな、知ってもらえればみたいなところですもんね、
う
ん、
そうですね。あと、あ、はい、あの八代っていう地名を、うん、あの知ってもらいたくて、うち、うんうんうん、八代サニーサイドファームっていう名前なんですけど、
うん、
それをなんか私たちの発信のおかげで八代っていう言葉、街を知ったっていう人も多く増えてすごい嬉しかったです
。うん、八代自体がもともと安平優特産品なんですか。
あ、そうですそうです。
あ、じゃあそうですよね。それ知ってもらえたら広がりますもんね、うん、そこから。
そうなんですよ。
ちなみにこのサニーサイドファームっていう名前の由来は何なんですか。
あ、名前の由来はうちの娘が、あの日向って名前なんですけど、うん、そこから来てますサニーサイド。
日向なんですね。
はい。
なるほど。
旦那がつけました。
へえ、あのそのファンになってくださる方が増えたっていう話ですけど、
はい、
どういう形でそれを、はい、そういう反響というかファンの人とコミュニケーションを取るんですか。
あ、もう
コメントだったりとかですか。
ツイッターですね。
うーん、
うん、ツイッターでまあリプくれる人とか、あとノートを書いたらツイートして感想をツイートしてくれるみたいな人も結構いて、でなんかそれに対して私必ずあのリプするので、
うん、
はいはい、
うん、そういうのとかで言ってもらえたり、
うんうんうん、
あとキッチンカーをやってるので、
はい、
あの実際に会いに来てくれて、 すごい会いたかったですみたいな、うんうん、ノート読んでますみたいなことを結構、はいはいはい、なコミケかって思うぐらいなんか言われて、うんうん、
やっぱそこですよね、
うん
うん、やっぱ知ってもらえるっていうところが最大のメリットというかね、
うん
う
ん、
いやでもね私そんなこうリプとか、
はい、
反響とかお便りとかあんまもらえない方なんですけどで何なのかなっていう、
それはその、うん、多分真央がその発信量と事業をつなげてないからじゃないかな、
はいはい、ああそういうこと、
多分あかねさんも俺も、うんうん、イベントだったりとかそういう人が来れる場所に、
ああ
夏のそう AKB じゃないけど会えるアイドルじゃないけどさ、
そう
会えるところにいるっていうそうそうそう会えるのか、うん、っていうことなんじゃないかな、
あそういうことなの、いやあのさそういう反響がある人って一体なんで反響があるのかなみたいなところが率直に疑問というか、うん、謎で、
やっぱねイベントとかに出てると、うん、実は今週末もイベントあるんだけど、うん、あの、はい、来ますっていうのを DM いただいてる方とかいて、
うんうん
うん、やっぱね会えるっていうのはすごく大きいなとは思います、
そういうことか、
うん、
じゃあもう一つ題目を選んでもらいたいんですけれども、はい、今2を選んでいただいたので1,3,4 の中からどれか、
じゃあ4で
4、
はい
はい、4はですね、リスナーさんで発信をしたいという方々に向けてこれならいいんじゃないと思うプラットフォームとは、
あ
今から始めるなら
すす、ね、うん、これからやるのにおすすめのプラットフォームは何ですかってことですよね、
うん、人による
ツイッターは必須な気がするけどね、
うん、ツイッターとインスタは必須なんじゃないですかね、
うん、
基本ですかね、
うん、ツイッターでコミュニケーション取ってインスタで囲っけるみたいな、
うん、そうそうそうそう、
そこは必須かなとは思いますけど、
うん、
どうですか、源、うん、さんとかはねよくノート書けってめちゃくちゃ言ってくるけど、あかねさんもノート勢じゃないですか、
とりあえず全部やってみるっていうのもありですよ
ああまあね、
うんうん、私はほぼ全部やってるんで
ね
すごいよね、
でその中であったのがツイッターとノートが相性が良かったかなとは、
うん
うんうんうん、
うん、確かに、まあ、やってね相性がいいやつをやるっていう、うん、それこそポッドキャストもねいろんな発信方法があるから、
うんうん、
ああ最近ね、こう発信の頻度とかって心がけてることってありますか、うん、もう一日に一回は絶対何かつぶやこうとか、うん、
あ
なんか決めてます、
ツイッターに関しては私はあの、うん、本当に呼吸するかのように開いちゃうので、
ほう
あんまり決めてなくて
、うん、
ただノートは今、月曜日と金曜日の8時に更新するっていうのは決めてて、
うんうんうん、
でインスタも投稿の方法を自分で決めてるので、まあ、定期的に更新してます、
うん
うん
うんうん、やっぱその定期的にスケジュールを守るっていうのは大事だっていうふうに思いますか、うん、
いや大事ですね、
うん、
大事なのか、
うん、そうかよ、語っちゃいけないんだ、
そう楽しみにしてくれてる人がいるとなんかやっぱ大事だなって、うん、でもポッドキャストをもう半年ぐらい更新してないんですけど
やっぱそこのとこは、まあ、得意不得意が
そうでもこれを機にまた撮ります
、うん、いいですね、
それね、いや、 やっぱやってみるっていうのが一番、やってみて、ね、自分がその定期配信できるやつみたいなのが一番いいのかもしれないね、
確かにな、うん、その頻度とかね得意ジャンルって人によってかなり違うような気がするよ ね
違います、ね、だからまあおしゃれな写真とかを撮るのが得意だったらインスタでもいいし、
うんうん、
なんか逆に なんだろう、つぶやく方が楽だったらツイッターの方が楽だしっていう、
うんうん
うん、そんな感じ。結局ノートとかも長い文章を書いたとしても見てもらえなかったら意味ないので、ノートとツイッターを私は結構連動させたりしてるので、
じゃあその連動っていうのも大事なのかな。
大事だと思います。
これ残りのお題目の3番につながってくる話だと思うんで、
うん、
せっかくなんで3番の方に移行していきたいなと思うんですけど、
はいはい、題目さんも読みますけれども、はい、発信をする前に内容をどう組み立てる、
うん、これあかねさんに思ってたんですよ、
はいは
い、いろんなプラットフォームで配信していて、その、はい、そのどう使い分けてるかというか、その、うん、同じ内容を発信してるのかそれぞれで分けてるかとか、
う
ん、そこら辺を聞いてみたいなと思ってるんだけど、
バラバラですね。
バラバラ、じゃあ使い分けてるって感じですか、
うん、使い分けてます。
こういう内容はここでやろうみたいな、
うんうん、なんかツイッターはとにかく素の私で、うん、何でもかんでもつぶやいてる感じなんですよ、
うんう
ん、ただ愚痴とかは絶対言わない、マイナスなことはつぶやかないのがツイッター、
はいはいはい、
うん、
それ大事、
うん、で、うん、インスタはキッチンカーの情報だったり、なんか、うん、とにかく、うん、やっぱ写真がメインなので、こういう商品あるよとか私たちの顔とか載せたりっていうのでやってて、
うんうん、
でノートは結構真面目な話とか、まあ、婚活の話とか、
うんうん
うん、今だとダイエットの記事とかそういう記事を書くようにしてて、でポッドキャストは結構、うん、マジで日常会話です
雑談
はい、
そこ、そうだね、
うん、全部分けてますね、
そこの使い分けがすごく難しくて、
うんうん、
実は今シェアオーナーっていうのを私やってるんですけど、
はいはい、
や今年誘われてやったんですけど、
うん、
もシェアオーナーに参画してくれた人用の情報発信みたいなのがあって、
うんうん
うん
うん、
そこに何を発信しようかなってずっとそのサイトの人と相談したりして話してるんだけど、うん、結局農園の話はインスタで出しちゃうし、日々のなんかあれこれはツイッターで言っちゃってるし、
うん、
もう発信する内容がねえやみたいな感じになっちゃってて、
うん、
ネタが尽きるというかね、
う
ん、そのあたりのネタ探しじゃないけど、そのどうしてます、
もう
テーマを決めちゃうって感じなのかな。
あ、でもテーマ決めていいんじゃないですかね。私TikTok は家で飼ってるヤギを乗っけたりして、うんだからテーマ決めてもいいと思いますけどね、
うんうんうん、
うん、
確かに、まあそうするとブレないし、
そうそうそう、うん、
フォローしてる人も
そうなのよね、
こうそうだよね、関心がフォーカスできるから、
うんうんうん、なんか
確かに
いろいろ SNS をやってるのも理由があって、いろんなとこから、
うん、
ターゲッティングしたいんですよう
んうん、うん、
はいはいはい、
だからインスタだったら例えばほらキッチンカーを探してるとか、マルシェ巡りが好きな人とか、
うん、
なんかそういう人に見てもらいたい、
はい、
うん、
で、
うん、
ノートはもちろん婚活勢ダイエット勢とかそういう人にからバンピーを知ってもらいたい、でツイッターはまあ、うん、まあ、ツイッターはそんなにかしこまって考えてないですけど、でポッドキャストはポッドキャスト勢に知ってもらいたいみたいな、
うーん、
で TikTok はワンチャンヤギでヤギの人に知ってもらえればいいかなみたいな
ヤギの人
ヤギ興味ある人みたいな
そうそう、動物好きな人知ってもらえればいいかなみたいな、まあね、
うんうんうん
うん、
そういうのって全部あかねさん一人で考えてるんですか、はい、それとも誰かこう相談してる人がいるんですか。
一人です。
あ、すごい。
ご担当って言ってるからね。
はい、
あ、そうか。
最初から全部一人で。
マオはその、
うん、
ポッドキャストとツイッター以外って何かやってる。
一応インスタもありますけど、なんか今聞いてて自分の内容ブレブレやなっていうのが
まあね、うん、そうなっちゃうよね、
うん、なんか言われてみると何をしたいのかこの人はってなってる気がした、
うん、難しいね。いやでもなんかね、その決めるっていうのは一つの、
うん、
ネタを考えるにもね楽かもしれない。
ちょっとよね、自分がこう、うん、なんていうの、何をに注意してればいいのかとかが絞ってあれば、常にね、あこれいいなと思ったら撮ってあげるみたいにできるもんね、うんうん、
そう、なんか YouTube もなんかちょっと勉強みたいなのしたときに、
うん、
バラバラなテーマで動画を上げてると結局チャンネル登録者数が伸びないっていうのを見て、
YouTube は特にそうかもよ。
そう。で、SNS も結局そんな感じがして、なんか興味ない投稿ってやっぱ見ないじゃないですか。
うん、
うん、邪魔になっちゃうよね。
そう、そうなんですよ、うん。フォローしてくれてる人に興味のある投稿をした方がいいかなって。
伸ばすと、興味この人には興味ないんだって判断されちゃうんだよね、アルゴリズムに。
あ、なるほどね、
うん、はい、ちょっともっと聞いていきたいところですが、
いろいろ
時間がそろそろ来てしまったので、はい、2曲目の方いきたいなと思うんですが、
はい、
2曲目は何でしょう。
2曲目は、鈴木好みで Days of Dash。
出ましたねって感じですね、
はい前に A ちゃんとは話しましたもんね
あ、そうなんだ、もうすでに、
はい、
そう、はい、これは、私夫との出会いがこのアニソンシンガーの鈴木好美さんのファンクラブイベントで知り合ったんですよ、うん、熊本と東京なんですけど、
うん、遠距離
ね。
詳しくは全部婚活ノートに全て書いてあるので読んでほしいんですけど
、ね、ぜひぜひ、
はい、やっぱなんか夫と出会ってなければ本当に私は熊本にも来てないし、こんな農業も関わってないし、うん、まあ SNS で本名顔出しなんて絶対しなかったんで、
うん、あ、そうなんだ。
そう、すごいやっぱ変えたかなって、
うん、
で、この曲はすごいライブとかでもやっぱみんな大好きな曲で、すごい、うん、あの元気をもらえる曲なので頑張ろうって思います。
うん、いいですね。きっかけになった曲、はい、見ていきましょう。
はい、はい、では鈴木好みで Days of Dash。
鈴木好みで Days of Dash でした。
はい、鈴木好みさん、通称好み、
はい、
好みについてはあかねさんはうちの番組でねゲストに出てもらって熱く語っていただきましたけれども
、はい、熱く語りました
やっぱり出会いのきっかけっていうのがねすごく印象的な話でしたけど、
はい、
基本的にはやっぱり明るい曲が多いですよね、この鈴木好美さんは。
そうですね、明るい曲と、まあでも結構意外と激しい曲も多くてロックな感じの、うんうん、ライブもつい本当にこの間東京帰った時もライブに行って帰ってたんですけど、すごいヘドバンとかもしますよ、
うん、そういえば
ライブで
去年の
、はい、
去年の確かあの時もそうでしたよね。
あ、ポッドキャストウィークエンド、
そうそうそうそう
そうそうそう、その日もライブで、だからポッドキャストウィークエンドは2時までいて、その後ライブ行ってました。
あ、そうなんだ
すいませんって言って抜けていきました
そのぐらい好きっていう感じですけれども、
はい、
さてさてこの時間が来てしまいました。
うおー、やるの、
やるの本当にっていつも最後の最後まで渋ったんですが、我々は
ね
え、やりますっていう P の、はい、ね、腕組んでこうちょっとギロッと睨ながら
プロデューサー
やりますっていう
かね、
圧力、ね、 力が、
まあ、あの、はい、まあ先週に引き続き、はい、好評につきですね。
好評につきなの
好評につきですね、
P の好評につき、
はい、はい、シンゴ P のリクエストです。特別企画 P からのお願い、シーズン4のジングルを作ってなんですけれども、
はい、
発信をテーマに20秒のラップのリリックを考えてくださいという無茶ぶりです
無茶ぶりにも程がある。
もうなんか ね黙っちゃいますよ ね私もなんかここのフォローをするのが辛いんですよね。なんでこんないたわるような態度を
でも昔よく替え歌とかしてましたよ。
あ、そうなんだ。
はい。
あかねさんノリがいい。
でね、いきなりねラップを作れと言われてもすごく厳しいと思うので、
はい、まずできないでしょう。それができるのは MCG ぐらいです。
まあ前回同様ね、私が考えまして叩き台として。それをどうするかっていう話をして終わろうかなと思います。
なるほど、うん、いいと思います。
じゃあ真央さんお願いします。
え、なにこれまた読むんですか私が。
はい、はい、お願いします、
はい、じゃあ読ませていただきますね。幸運と経験の成功例、音楽で乗り越えた失敗談、トークで紐解く線と線、それを自分に当てはめ一体感、小さな島から全世界、発信テーマに快進撃、暇な時間ならば急展開、チューニングはもちろんアグリミュージック、
はい、
お、
小さな島からっていうところを前回あのコッティに言ってもらったので、 その前段階の部分を、
はい、
あかねさんにお願いしようかなと。
なるほど、なるほどえ、はい、なんか逆にね、
一応ね、あの前回はあの、うん、コッティらしさというか、
はい、
コッティ感を出す部分がその小さな島っていう、
お、
最初ここねのこの島だったんだけど、それは小さな島にしようということで、
うん、
小さな島という言葉を入れてんだけど、
うん、へ、
はい、
あかねさんラップとかヒップホップとか普段聞きます？
あ、結構あの、あ、ちょっと知ってるか分かんないですけど、ヒプノシスマイクなら聞きます。
はいはいはい。ヒプノシスマイクね。
うん、バンペユ。バンペユの丸。おお。
ちょっと待って、今、先生ごめん、ごめん、先生。今。ごめんごめん、
また固まっちゃった
。皆さん申し訳ない。今、慎吾さんが意味わからないことを喋り出して、思考が停止してしまいました。
うん。回線も停止しました。
バンペーユの丸と、牛の丸を、
え？
どうにかかける。
どこにそんな。
どこにその牛っていう。
無茶ぶりが。
そうなのよ。もうなんか。
どこにかか、
うん、どこに丸があるの？
全世界っていうのを地球って言ってるってこと？
え、だってそれコッティのパートやん。ああ、小さな島じゃなくて、うん。
それもう歌詞が大幅に変わるやつだよね。
なんかさ、せっかくその A ちゃんがいんやらなんやらやってたね。やったところをなんでそういう。そうそう、あの
ラップじゃなかった。ラップじゃなかったら、ラップっていうかヒップホップじゃなかったら別に。あのインとか気にしなくていいからね、あの好きな単語入れればいいと思うんだけど、
いやなんかもう歌詞がすごい、ね、すごい出来上がってて直すとこないんですけど、
これいじれって言われてもね。
そう、
じゃあまあその、うん、時間も時間なのでまたあの引き続きあ、のりこが、はい、のりこがなんか言いたい、
はい、
トークをノートに変える、
ノートで紐解く線と線みたいな。
ノートっていう言葉をね本当は入れたいなと思ったんだけど、ノートってさ、うん、多分知らない人はなんていうの、手書きのノートの方を連想しちゃうのよ。そうそうそう、ノートブックの方ね。そこをちょっとあの説明できないからさ、あ、難しいなと思って、 そのなんでいきなりノートブックが出てきたんだろうみたいな感じになっちゃうから。
なるほど。
って思って入れなかったっていう経緯があって、まあまあそのそこら辺は、あの収録後にちょっと出直しするのかしないのか含めて、
ね、はい、あと1時間ぐらい欲しいですね。
だから本当だよね。1時間でできんのかって話で本当に、
うん、
無茶ぶりも程がある。
いや今までのトークよりもこっちの方が重労働じゃないですみたいな。
ね、はい。ということで、
ね、
ということで、はい、
強引に
お時間になってしまったので、
はい、何も決まらなかった。はい、いいです。
いいです。お知らせ事などあればこのあたりでお願いします。
あ、はい。バンペイユのふるさと納税が始まりましたので、
はい。
楽天とサトフルとかなんかいろんなふるさと納税の、うん、八代サニーサイドファームで検索してもらえれば出てくると思います。うん、まあ、あとはうん、SNS でお知らせするので。
そうですよね、
フォローしていただければ。
姉さんはいろいろやってるのでっていうところで、はい、まあメインはツイッターが一番いいのかなっていう感じですかね。
そうですね、メインはツイッターですね。
はい、
でもインスタのフォロワーもちょっと増やしたいんで、
はい、うんうんうん、
もう全部見てくれたら嬉しいです。
お好きなプラットフォームで全部やってるのでっていう話ですね。
はい、
はい、ということで、
うん、それでは今日のゲストは八代サニーサイドファームの桑原あかねさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バンクルミュージックラディオ。
それでは今週のリクエストです。どうぞ。
T シロスでこれさえあればでした。
はい、こちらは誰のリクエストでしょうか。
はい、こちらはですね、我らがシンゴピーのリクエストです。
はい、また出ましたね。
で、選曲理由なんですけれども、ちょっと長いんですけどね、半分メッセージ的になっておりまして、この曲は歌詞の中にこれとかこいつというワードがあり、
うん、
何かを指しているわけではありません、
うん、
しかし歌詞にあるように物事は表裏一体、好きなもの、大切なものに対するいろんな角度でのものの見方がこの曲の好きなところです。今回や前回のゲスト、コッティさんやアカネさん、リスナーさん、そして我々が大事にしているものは人それぞれで、これさえあればまた明日頑張ろうと思えるものがあると思います。僕も仕事は大変ですが、家族や仕事仲間や友達、そしてポッドキャストの仲間、たくさんのこれを持つことができて大変幸せに思います。アグリミュージックレディオもそんな存在になれるようシーズン4の制作をしていきますので、今後ともよろしくお願いします。
なるほど、うん、
はい、
あなたのこれさえあればは何ですかっていうやつですね。要は
うん、
深いね、考えさせられる。
うん、
でもね、曲調はすごくなんか明るいというかね、
いや渋いっすね、
うん、雰囲気は古いんだけど、やっぱなんか古さを感じない感じの曲だったね。
うん、歌ってるのが女性なんですね、うん、だけどすごいかっこいい、
かっこよかった
ね、うん、なんつったら骨があるというかね、うん、ブルースというか、
はい、トークオンリーバージョンで聴いてる方はぜひぜひ今回のね、
うん、
あかねさんが選んでいただいた曲とかも含めて聴いてもらえればなと思いますので、
うん、
はい、
そうですね、
ぜひぜひ、
うん、
こっちですね。
ぐりミュージックレディオ。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー。
まるで生のようなドライハーブ。
言葉だけ。
私、美味しいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから1を生み出す苦悩の日々。
何よ、たった 0.1g の誤差じゃない。
バカ野郎、一つの妥協で全てが台無しだ。塩、舐めんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー。
できた。
ついにできたぞ。
今世ハーブソルト、一振りで簡単レストラン、今すぐコンセファームで検索。
テーデルゲン、テーデルゲン、最高のテーデルゲン。
お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。ねえパパ、あのランド家族で一日楽しめるんだって、行ってみようよ。
混むからな。ランドじゃなくてシーは？
ビッグなマウンテンの写真撮りたいもん。
それパパ乗ったら絶叫しちゃうよ。
かぶり物も可愛いじゃん。
かぶり物って夢壊すなよ。
味比べもしたいし。
ポップコーンとか食べたいの？
え？ポップコーンじゃない、ブドウだよ。私が行きたいのは富士山ブルーランド。
え？そっち？ピオーネ、
シャインマスカット食べたい。静岡県富士宮市富士山ブドウランドで検索。
よし、じゃあ行くぞ。
おお。で、オープンは8月じゃん。
なに
ー、オープンは8月だよ。
心を耕せ、アグリミュージックレディオ。
この番組は Diversity of Happiness Values 分かち合う農園、雑草や虫たちとともに土を作りハーブを育てるコンセファーム、お米産地直送竹本農場、家族が一日楽しく過ごせるテーマパーク富士山ぶどうランドの提供でお送りしました。
はい、いかがでしたでしょうか。
いや、今日はね、まして自分の勉強になっちゃったっていう感じですね。
ね、
何気にこのあかねさんとの収録を個人的には非常に楽しみにしておりまして、
うん、
うん、ああそういうことなんだっていうのがいっぱいありましたね。
ね、やっぱね、発信してる我々としては発信者の意見というかね、
うん、
そういう勉強になるね。
うんうんうん、なりますね。自己開示力、
それだよね、本当に。
うん、ね、そのなかなかやっぱり思い切ってバーンと出さないと伝わらないっていうところはあると思うんで、うん、そこの覚悟はやっぱあるんだなっていう。
うん。
うん、
そうだね。
とあとはやっぱりテーマをちゃんとそれぞれの、プラットフォームで絞ってそれに適したものをこう出していくっていうテクニック的なところと、うん、両方ちゃんとやってるんだな。
う
ん、
まあ、誰に向けてやってんのかっていうところだよね。はい。
確かに。
まあね、前回と今回は、まあ、我々のリハビリ的な内容も含めて、はい、3.5 っていう形でやって、ね、次回からは、シーズン4、はい、本番、本編、なんていうの？
いやーね。
本シーズンがスタートするので。
始まるという。はい。
はい、シーズン4、最初のゲストはですね、
うん、
北海道、余市、余市、うん、余市町、
うん、
市、
うん、
し、まあ、いや、北海道余市のミニトマト農家、はい、河合秀和さんにお越しいただきます。
は
い、知る人ぞ知るっていう感じですけれども。
なんかこうやっぱ今回のシーズン4は発信がテーマだけあって、
はい、
さらにこうなんていうのかな、パワフルな人々というか、うん、それお一人お一人こうなんかすごいんだろうなっていう感じがしますね。うん、
ね、ちょっといろいろ学ばせていただこうかなと思っております。 ということで、といったところで、ハングリーミュージックレディオ、また、1月5日、配信予定です。はい、ちょっと1週間かな、間空きますけれども、
うん、
1月5日にお会いしましょう。バイバイ。
8月5日に、またね。
明日に種をまく今日も耳に刺したエアポッツから流れか無聞き慣れた声とこの音トラクター止めて綴る思いついたラップの歌詞を書くノートポッドキャストと音楽を通して気づく一人じゃないってこと君の仕事に誰かがありがとうって言ってる声が聞こえた時いつでも車に構えて分かったふりなんてしないでたったたった一度の人生で何のチャレンジもしないなんてなんでただ消費させる対象とみなされ失う主体性再現ない生産性の追求に気も耐え耐えでも活目せよクリエイター日が暮れたがここからが泣いた無駄なことなんてないんだこの花も巻かれた場所で咲いた Radio、このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも anymore 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日もアグリミュージックラディオこのクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも anymore 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も